あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2023年の9月1日です。いかがお過ごしでしょうか。ギリギリの9月1日ですね。いつもオンタイムで聞いてくださってる皆さん、配信が遅くなってしまって申し訳ありません。今日から新学期だったというお子さんがいらっしゃる皆さん、いらっしゃるでしょうね。長い夏休みお疲れ様でした。ご家族のケアにかける時間が多かったという方はぜひですね、ここで改めて ご自身の心身ケアをして、夏の疲れを癒していただけたらなと思っています。それでは今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて、今週のトピックは、一歩踏み出す瞬間は一人です。なんかね、ちょっとね、タイトルがなかなか思いつかなくてそのままになってしまったんですけれども、私今日はですね、上の子の、ダンス教室の見学に一緒に行きまして、彼女はもともとダンスが好きで、こうね、そろそろどこかに習いに行ってもいいかなということで、家族とね話し合って、本人もその気があったので、今いくつかクラスを体験している最中なんです。前回の体験クラスは夫が付き添って行ったんですが、今日は私が初めて一緒に行って、一部始終を見ていたんですけれども、何があったかというと、こう親が、私がドキドキするなと思って、本人は一生懸命でね、楽しそうにもところどころしてたんですけれども、うちの子はいわゆる年長さんで、今日はちょっと小学生のクラス、ちょっと上のレベルというか、上のクラスを見学していたので、彼女以外はみんなもちろん小学生ですし、ずっと習っている子たちで、かつね、もうそろそろ秋ぐらいに発表会があるそうで、その振り付けとかもこうやっている中に、ポンと一人で入っていって、で、わからないなりにですね、身を見まねでこうお姉さんたちの真似をして体操したり、頑張って踊ったりする様子を見ていて、でね、やっぱ先生もね、多少はこうフォローがあるんですけれども、先生も皆さんを見ているからですね、マンツーマンでできるわけでもないし、ちょっとどうしたらいいかわからない場面もね、多少あって、ね、そんな時に戸惑いながらもこう一生懸命動いている我が子の様子を見てですね、こう何ですかね、なんか何とも言えない気持ちになってしまって、で、私これ、ちょっとバウンダリー、自分と彼女との境界線がこう曖昧になっているなというか、こうなんかね、自分を投影しすぎてるなとか、彼女のこの、なんですかね、チャレンジを自分のことみたいに受け取ってしまってるなと気づいたので、ちょっとそこはね、しっかり自分に戻るようにこうしていたんですけれども、なんかこのね、体験を通してつくづく感じたのは、たとえどんなに相手を大切に思っていて、ね、できるヘルプは自分は何でもしてあげようと思ってはいても、その相手が何かに挑戦する瞬間とか、コンフォートゾーンを出て新しい場所に入っていくとかね、そういうちょっとチャレンジの瞬間っていうのは、やっぱりね、誰もがその一歩は一人で行くしかないんだなっていうことを痛感したんです。で、これはもちろん逆もそうなんですよね。どれだけこう周りの人に応援してもらっていて、心強く感じていたり、一人じゃないって、なんかこうね、支えてくれている人たちのことを思って、そこは一人じゃないって思えたとしても、でも本当の本当に最後一歩踏み出すのは、その瞬間はやっぱり一人、なんかね、こう自分なんだなっていうのを今日すごく感じました。で、正直ね、ある程度大人になれば、別にそのチャレンジしなくても生きていけると思うんですよ。別にコンフォートゾーンの中だけで過ごすことも全然できるし、なんかね、ちょっと最近なんかちょっとマンネリだなと思ってはいても、やっぱり慣れ親しんだところから出るって結構パワーがいりますから、感性の法則って昔習いましたよね。なんかこう、なんだろう、物質になんかこう一定の、なんだろうな、何、力を与えるとブーッとそのままでいくみたいなね、ずっと同じ動きをし続けるみたいな法則だったかなと思うんですが、人間もそれありますよね。なんかこうずっと同じ動きをし続けちゃうみたいな。もちろんそれが悪いわけでは全然ないんですけれども、なんかこう人生に動きを出したいなとか、なんか変化を起こしたいという時には、やっぱりこの一歩踏み出す 大事ですよね。一歩踏み出すのもちろん大事なんだけれども、その瞬間はみんなが一人、自分が一人でこう踏み出す、一人になる覚悟みたいなね、勇気みたいなのが必要なのかなと思ったので、今日はちょっと短いですがこのお話をしてみました。さて、では今週のおすすめコンテンツです。今週はですね、ちょっと昔の本になるんですけれども、河合寛次郎さんの命の窓という本です。これは4月にですね、私京都に行ったんですけれども、その際にちょっととあるプライベートミュージアムのショップで見つけて購入したものなんですが、なんかね、今日なんか本何を紹介しようかな、コンテンツ何を紹介しようかなと思って本棚を見ていた時にふとこう目に入ったので、あ、もしかしたらこのメッセージが必要な方がいらっしゃるかもなと思って、今日はこの本をおすすめしたいと思います。河合寛次郎さんはですね、まあ陶芸家で民芸運動っていうのかな、民芸の第一人者っていうのかな、柳宗悦さん、まあ宗悦とも呼んだりします、柳宗悦さんと並ぶこう民芸運動の中心人物で、民芸運動っていうのはその、まあ、日用品の中にこう美とか職人のその手仕事の価値を見出そうっていうムーブメントだったわけなんですけれども、あのムーブメントの中心にいたお一人、河合寛次郎さんの本なんですね。でこの本はこう彼の短文がいろいろ並んだ本なんですけれども、何ですかね、もう私書き出しで胸をつかまれたというか、こう震える震えるすごくねいいんですよ。ちょっとね、ちょっと読んでみますね。これらの言葉はすべて読まれる人の言葉であって、自分の言葉ではない。自分の言葉でありようがない。それと言葉の中に出てくる自分というのは人と同意義であって、この間に何者をも差し挟むことはできない。もしか間違ったものがあるならば、それこそ自分であって人ではない。どうでしょうか。これね、なんかやっぱりそのアーティストというかね、芸術家の方っていうのはこう、何ですかね、自分であって自分ではないというか、こう世界とともに、世界ね、なんかこう一体感なんて言うんですかね、こう自分であってやっぱりこう神様に作らされてるとか、なんか何ですかね、その宇宙とかいう方もいらっしゃるかもしれない、こうインスピレーションがどっからか湧いてくるっていう方もいらっしゃるでしょうし、なんかね、そういう内容も中には書いてあるんですけれども、この書き出しがね、やっぱりそこから素敵だなと思って、この本を今日はご紹介してみました。この書き出しに私のように心をね、掴まれた方、抜かれた方がいらしたら、ぜひ命の窓をチェックしてみてくださいね。それでは今日も最後におまけ話をして終わりたいと思います。昨日私インスタにもアップしたんですけれども、なんかこうね、いつの間にか自分の中でこうトラディションとしてね、残っているものがいくつかありますという話なんですが、何かというと、例えば昨日は満月だったんですけれども、満月は夏の間の満月は海に行くっていうことにね、いつの間にか自分とか家族の中で恒例行事みたいになっていて、昨日も行ったんですけれども、他にも例えばね、海外に、まあ、旅行に行った時って、こう必ずね、なんかね、こうピアスを買うんですよ、私で。なんかこう日本に帰ってきて、でそれをつけるたびに、あ、これどこどこで買ったなっていうふうに思い浮かべて、一人で楽しんでるみたいなね、感じなんですけれども、あとはね、なんかこう母の日には、まあとあるお店のピザを必ず頼むっていうのも決めていて、なんかね、マイトラディションとか、こうファミリートラディションを作るのがね、自分は好きみたいですね。なんかね、どうでしょうか、皆さんはそんなトラディション、なんかこう自分なりの恒例みたいなっていうのはありますか？なんかね、私そういう話聞くのすごく好きなので、あればぜひインスタの、なんでしょうね、コメントでもメール info.mikasuzo@gmail.com まで教えてくださいね。 それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。